の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。私たちの酒どころ、力であり、また信仰の源である神を、どうか主の教会が信仰をもって捧げる祈りに耳を傾け、真心をもって願い求めることを叶えてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読詩編をご覧ください。詩編76編。神はユダに御自らを示され、神の幕屋はサレムにあり、そこにおいて神は弓と火の矢を砕き、あなたが異時期の山々から勇敢な者も狂気のうちに眠り、ヤコブの神よ、あなたが叱咤されると、あなたこそ恐るべき方、あなたは天から裁きを告知し、神は 裁きを行うために立ち上がり、怒りたける者もあなたを認める。あなたたちの神主に誓いを立て、それを果たせ。地の王たちの恐れる方は支配者の霊をも断たれるであろう。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖なる祭り、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い天の父よ、世々にわたってあなたは私たちの住まいです。山々が生まれる前から、地と世界をあなたが生み出す前から、とこしえからとこしえまであなたは神です。朝ごとに満ち足らせてくださるあなたの恵みを喜び歌います。あなたの人への御業のように、私たちの手の技も確かなものにしてください。あなたの御前に血の御子のように信仰を求める者たちに命の言葉をお与えください。知らず気づかず罪があるなら気づかせ、あなたの恵みを受けることができますように。 なお清い心を与え、平安のうちに生かしてくださいますように。神様、人が追い求めるもの、人が欲するものは、なんと虚しいものばかりでしょうか。慈しみ深い神様、消え失せるものにとらわれやすい私たちを憐れみ導いてください。目を開いて、いつもあなたが人になさる、私たち一人一人になさる良い技を見るようにしてください。不平と不満の声の絶えないこの世にあって、私たちは笛を捨て、どんな時でも欠けたところのないものとされるあなたを仰ぎ見、道を失うことがありませんようにお導きください。あなたがおられ、あなたが万物の主であられること、あなたにあって私たちが生かされていることを感謝いたします。その揺るがない事実に私たち一人一人捉えられ、与えられたところで忍耐し、あなたからの良い実りを確かめて生きることができますようにお助けください。私たちのすべての時を通して、あなたの聖なる皆が明かしされ称えられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちが、あなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を見いたします。ヤコブの手紙第5章12節から20節まで、新約聖書426ページ下の段をご覧ください。ヤコブの手紙第5章12節。私の兄弟たち、何よりもまず誓いを立ててはなりません。天や地を指して、あるいはその他どんな誓い方によってであろうと、裁きを受けないようにするために、あなた方は叱りは叱りとし、否は否としなさい。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。だから主に癒していただくために、罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力があり、効果をもたらします。エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。 しかし再び祈ったところ、天から雨が降り、地は実を実らせました。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を真理へ連れ戻すならば、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、その罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになると知るべきです。
あらゆる時に、あらゆる試練に遭う時、この上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じる。忍耐を働かせることで、完全で申し分なく何一つ欠けたところのない人になりますと始められたこのヤコブの手紙。今日でこのヤコブの手紙が終わりますが、これまで見てきた教会の様子は深刻でした。世の上辺にとらわれ、エコひいきがあり、貧しい人が顧みられず見下され、信仰は行いが伴わないもの、妬み、利己心、それに伴う争い、戦い悪を言い裁き合う、同じ口から神への賛美と人への悪行などが一緒に出ているような状況。ヤコブは、神は高ぶる者を敵とされる、しかし減り下った者に恵みをお与えくださると語りました。そのような深刻な状態の兄弟たちに平坦な道が備えられているとは語らず、この手紙は一章の冒頭で試練を通して信仰が試され、精錬され、完全で申し分なく欠けたところのない人になると語られた。それには深い意義があったことを思い返すのです。しかし試練に遭うと、人は忍耐することより、今受けている苦しみの原因が自分の外側にあると見ることが非常に多いのです。苦しみの原因は誰それにある、あれこれのせいだと、すなわち不平を言うのです。前回ヤコブ先生は試練に伴う忍耐を強調しながら、その具体的な第一歩を語り教えるかのように、兄弟たち、裁きを受けないようにするためには互いに不平を言わぬことですと語られました。それから最後に、ヨブの忍耐から学ぶようにと話されました。これは前回に触れなかった内容ですが、試練のただ中のヨブは多くの言葉を語ります。全体ヨブ自身の不平とも言えるかと思います。しかし彼から現れる不平の言葉は、直接自分に苦しみを与え試練をもたらした自分の家を襲ったカルデア人やシェバ人のせいだと言いません。あるいは天から降ってきた火、自分を襲った病を不平の対象として言わないのです。彼の口にある不平の言葉は、神に向ける神への訴えでした。だから軽々に神に不平を言っていいということではありませんが、試練に遭うとき必要な姿勢、知恵は、まず不平を言わないこと、特に人にぶつけない。不平といえども、あくまでも神に向ける姿勢が、またヨブに見られる、ヨブから教えられる信仰であると思わされるのです。そして今日私たちに与えられている聖書の箇所は、私の兄弟たち、何よりもまず誓いを立ててはなりません。天や地を指して、あるいはその他どんな誓い方によってであろうと、裁きを受けないようにするために あなた方は叱りは叱りとし、否は否としなさいと始めています。前回裁きを受けないように互いに不平を言わぬことですと語りましたが、今日も裁きを受けないように誓うな、灰は灰、家は家としなさいと語りかけています。裁きを受けないようにと。人は不平を言うとき、それを神が聞いておられるとの実感はなく恐れもないのです。だから不平が言えるのです。裁きを意識する感覚もなく、むしろヤコブの裁きを受けないようにとの言葉は現実味のない言葉として聞こえるのです。反対にそう伝えるヤコブには、私自身の口に昇る言葉を生中継ではないのですが、生で聞いておられる、神は直に聞いておられるとの臨場感があったのだと思います。その神への恐れを直に見ているからこそ裁きを受けないようにと、自分の口を慎む信仰を持つヤコブの言葉と思われます。いずれにせよ、私たちは私自身の心と口にある言葉すべてを聞いておられる神であられる方が直に聞いておられる、その事実を忘れないでいきたいと思います。ヤコブ先生は誓うなと教えています。さすがに神の御名にかけて誓うということはなかったでしょう。主の名を御名に唱えてはならないと言われていますから、天にかけて地にかけて誓うなと言われました。しかし神の御名にかけてというのは避け、天と地にかけての誓いは良いとするところに、人の偽善、浅はかさを見るものではないでしょうか。神を恐れている者は口にある言葉すべてが神の前であります。天にかけ地にかけて言うなら大丈夫ということはありません。むしろ天も地も神のもの。それゆえに主イエスは一切誓いを立ててはならない、天にかけて誓ってはならない、そこは神の玉座である、地にかけて誓ってはならない、そこは神の足台であるとも語られました。ところで誓いっていうのは、その表面上不平や悪行、裁きの言葉と違い、悪いものとの認識は持たないものではないでしょうか。天にかけて誓い、伝道に、奉仕に、説教に自分自身を捧げる、自分の命を捧げるという人がいたとしたら、むしろ信仰を表していると理解されないでしょうか。でもなぜそれを誓うのか、静かに実行すればよい、なぜそれを人に言うのか。不平や悪行とは違い、聞く人も話す本人も気づかぬうちに偽善に陥ってしまう。それゆえにヤコブは、何よりもまず誓ってはならないと強調して語られたのではないかと思います。すべてが神様の前に置かれていることは明らかです。しかしなお人は誓うのです。人の前で人に誓う、人に言う、この時点で全てとは言い切れないことかもしれませんが、人には見せかけといったものが生じる危険性が大いにあると思いませんか。そしてこれも誓いという形さえ取らなければいいという話ではないでしょう。そもそも天を自分の意思の確かさの保証人とする、地を自分の確かさの保証人とする、人はそれほど 自分自身に確証が持てるものなのでしょうか。私たちは4章の終わりで、今日か明日これこれの町へ行って1年間滞在し商売をして金儲けをしようという人たち、あなた方には自分の命がどうなるか明日のことはわからないのです。あなた方はわずかの間現れてやがて消えていく霧に過ぎませんと聞きました。近いどころか明日のこと、いや1分1秒の後のことについても何一つ確かなことが言えないものです。主イエスは自分の頭にかけて誓ってはならない、髪の毛一本すらあなた方は白くも黒くもできないものでできないからであると言われました。主イエスの言葉はすべて確かなものです。しかし福音書に表されている主イエスの言葉から誓いの言葉を見つけることはできないのです。確固たる言葉を持つ方はご自分の頭にかけて誓うこともない。その我が主の謙遜を誇りとし学んでいきようではありませんか。誓うな、裁きを受けないように叱りは叱り、否は否としなさいと言われました。これは誓うことによって生じる人の偽善、大言壮語、高ぶりに陥り、それで裁きを招くことがないように自分の分を超えず、叱りは叱り、否は否にとどまるようにと教えているのです。これまでの話、このヤコブの手紙は前回も試練がある、忍耐するようにという大きな主題を語ってきました。試練を通る時こそ人はそれゆえに多くの言葉を語ることがあるのではないでしょうか。例えば先ほども触れましたヨブの場合も試練の中多くの言葉を語りました。その中彼は自分の唇は決して不正を言わず、自分の舌は決して欺くことを語らないと、それを神にかけて誓う、全能者にかけて誓うとも話していたのです。誰よりも正しい人であったと評価されるヨブでさえ最後に神のお叱りを受け、私は軽々しくものを申しました、私はこの口に手を置きます、一言語りましたがもう主張いたしません、二言申しましたがもう繰り返しません、私は塵と灰の上に伏し自分を退け悔い改めますと言いました。自分の目に不当と思われる苦しみのただ中を通るときにも、私たちの訴えや正しいと思う主張や誓いの言葉が全く虚しくなる、神の前では正しいとされない。ヨブの場合は裁きにならず神の憐れみを受けお叱りを受けました。試練のただ中にあっても時にかなったことをなさる神の御前であるのです。誓いのみならず自分の分を超えて言うことには裁きを受けないようにと言われるヤコブ先生の持つ神への恐れ、神を仰ぎ言葉を慎む信仰がなくてはと思うのです。皆さん、神は私たちのすべての言葉を聞いておられます。その神の御前でどんな言葉を発しましょうか。悪語、裁き、不幸、誓いではなく、ヤコブはあなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさいと語りました。喜んでいる人は賛美の歌を歌い、あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさいと語りました。苦しんでいる人は祈り、病気の人は祈ってもらうようにと、祈るということですから 神にこのことへの解決、もしくは答えをいただくということになります。これまで語ってきた試練についての教えと同様に、他に答えを求めるのではなく、苦しみも病気もあくまでも全てを知っておられる神に目を向けることが語られているのです。ヨブのように。そして信仰に基づく祈りは、病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。だから主に癒していただくために、罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力があり、効果を もたらしますと語りました。病人を癒し、罪の許しをいただく、祈りという技そのものがものに効果があるということではありません。神の御顔を求める人を憐れみ、主がそれに応えてくださるからです。ここで癒していただくために、罪を告白し合い、互いのために祈りなさいと言われました。今日はこの主題について詳しい話はできませんが、すべての病気が罪から来るものではありませんが、罪が原因で生じさせられる病気があるということは、このヤコブの語り方からもわかるように事実です。その場合は自分の罪に気づき、真実に神に祈り求めることにより、その体の癒しを受けることがあります。もう一度話しますが、すべての病気が罪というわけではありません。しかし罪を含め、これまで聞いてきたヤコブの手紙、あらゆる試練に遭うとき、この上ない喜びと思いなさい。信仰が試され、完全で申し分なく何一つ欠けたところない人になると言われる意味は、ここでも有効です。体が衰えても、その魂が生かされるという意味があります。ヤコブ先生が、病気の人は教会の長老を招いて祈ってもらうようにと言われつつ、人の罪を許していただくとの話までなされているのには、教会の長老は単に人の病気のことだけを見るのではなく、人の内側にある本当に神の前で生かされる魂のことまで見る人だからとのことがここで示されています。魂を見るのです。そしてヤコブは、正しい人の祈りには力があるとも語られました。正しい人とはどのような人なのか、預言者エリアの話を紹介しています。エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。しかし再び祈ったところ、天から雨が降り、地は実を実らせましたと。雨が降るようにと願う預言者エリアの話はよく知られています。実は預言者エリアは、雨が降らないようにとも願い、それが聞き入れられたのです。言葉を変えて言いますと、イスラエルに試練を与えることを祈ったということです。雨が降らないようにとのエリアの祈り、人にとっては大迷惑と思われることです。しかしそう祈ったエリアの心が、神の目に正しいと認められたのでした。当然ながら、それは人を困らせるためのことではありません。真に人を幸いに導き入れるためのことでした。3年6ヶ月の間、イスラエルの王アハブも、妻イゼベルも、バール預言者たちも、イスラエルの民もバールという偽りの神に熱心に祈っていた。 しかしそれは無駄で虚しいことでした。雨が降らなかったのです。国中があの偽りの虚しい惑わす働きに迷い病んでいる、それに気づかない、聞く耳の持たない頑なな民、そのひどい霊的な荒廃、民の滅びは目に見えるものでした。死活問題に追い込まれるようなことでもなければ民は一向に気づかない、自分たちの主への背信がこの事態を招いたこととも思わない。言うまでもないことですが、雨が降らないようにと祈ったエリアは自分一人だけ楽をしていたわけではありません。それによって命を脅かす力にさらされ、危機の中を彼自身も民と一緒に通らなければならなかったのです。神がエリアの心を良しとされたのは、神の御心もそうであるという意味でもあります。民の命を自分のように愛する、その魂が生きることを自分の存在のすべてをもって願うエリアの自己献身というものがその祈りに表されているのです。現れているのです。神へのその祈りに力がありました。エリアの祈りは迷いの中にいたイスラエルを神に立ち返らせ、多くの罪を負い魂の救いのための祈りでした。最後にヤコブ先生が証言している通りです。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を真理へ連れ戻すならば、罪人を迷いの道から連れ戻す人はその罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになると知るべきですと。私はこのヤコブの手紙をご一緒に読み進めてくる中、何度も優れた教師ヤコブと言いました。それは一つ一つの言葉に兄弟たちを思う、兄弟たちを自分のように見る彼の神の御心にかなった願いと祈り、取りなしを見たからです。泣きなさい、悲しみなさい、嘆きなさいと兄弟たちに告げる言葉にも、彼自身兄弟たちのことを自分のように見て悲しみ泣く教師の姿を見るものでした。そして今日この手紙の席を結ぶこの時、正しい人ヤコブの祈りと願いを見るのです。その祈りを良しとされる我が主イエス・キリストの御心、その祈りを思うのです。皆さん、時は早いです。この体に属するものは衰えていく一方、またあらゆる試練の中、何一つ汚れのない欠けたところのないものとされるため、私たちの魂の牧者主イエス・キリストの祈りがあることを覚え感謝していきたいのです。そして優れた教師ヤコブを通して語られた言葉一つ一つをあらゆる時に思い起こしていきたいと思います。あらゆる試練に遭う時、この上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じる、忍耐を働かせることで完全で申し分なく何一つ欠けたところない人になると始められたこのヤコブの手紙、試練と忍耐を通し欠けたところないものから、なお私たちも主イエスに従い、教師ヤコブのように自分自身を捧げる力ある祈りに生き、迷いの道から人を連れ戻す主イエスのお働きに用いられるものとならせるためではないでしょうか。お祈りをいたします。 天の父なる神、あなたは私たちの一人一人の心拍数も数え、一分一秒の時をもすべて数えておられる神。私より私のことを知っておられ、最も良い道を備えてくださる天の父です。あなたに感謝いたします。時には目の前のことにとらわれてしまう愚かさに嘆くことの多い私たちです。どうか信仰を与え、信仰が試されるすべての時を通して、あなたの御心にかなうものへと変えてください。あなたが授けてくださる知恵に満ち、兄弟のために、隣人のために力ある祈りに生きるものとしてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝の神は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち、主イエスは、引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これは、あなた方のための私の体であり、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預かれせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安が それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないということですね。それでは報告をいたします。今日のこの礼拝の後には全体の集会はありません。クリスマスの飾り付けをしますので、皆様のご協力をお願いいたします。今日の報告は以上です。
平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方をお遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところにないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。